イザヤ書9章6節から7節です。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく。ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。
高一君は小学校6年生です。学校でどうやって戦争が始まるのか考えてきなさいという宿題が出ました。高一君は考えてみたんですが、よくわかりませんでした。それで父親に聞いてみました。お父さん、どうやって戦争が始まるの？父親は答えました。そうだな、例えばアメリカがイギリスを攻撃したとするだろう。そしたら戦争が始まるんだ。それを聞いていた母親がこう言いました。そんなことあるわけないでしょ、アメリカとイギリスは同盟国なんですから。父親は反論しました。ただの例えじゃないか。母親が言い返しました。間違った例えなんか話したら間違ったことを覚えるじゃないですか。そんなことをしたら教育にならないでしょ。父親はイライラして叫びました。うるさい、黙れ。母親も負けてはいません。あなたこそうるさいわよ。それを聞いていた光一君はこう言いました。お父さんもお母さんももうやめてよ。戦争がどうやって始まるかよくわかったからさ。人と人とのいさかい、国と国との争いの中には些細なことで始まることがあります。一方的な思い込みや誤解から生じることもあるでしょう。しかしもしそれが全てだったら解決はたやすいはずです。人類は過去の失敗を通してもっと大人になってきた、成熟してきたはずです。ところがわがままや自分勝手、不真実や不誠実、陰口やそしり、妬みや裏切り、いじめや党派心などといったものはなくなるどころか、社会にもまた人間関係にももっと蔓延するようになりました。いじめっていうのは子どものことだけしかしらと思っていたらそうじゃないようですね。むしろ大人の世界のいじめの繁栄が子どもの中にあるのかもしれません。日本の新聞によりますと、上司や同僚から言葉の暴力を受けて病気になったり自殺したりする、そういう人が増えているそうです。人と人との争いや国と国との戦争が起こるのは単に相手をよく理解できないからとか、話し合いが足りないからとか、文化や宗教が違うから、そういうことだけではなく、もっと深い原因があるようです。それは何なのでしょうか。それは自分さえ良ければ良いという自己中心の罪、欲望によるものなんですが、それと同時に恐れにも原因があります。自分の命が脅かされる、自分の財産が奪われる、自分の立場やプライドが傷つけられる、そういうふうな恐れがありまして、それがその恐れを克服できないときに、その恐れが引き金となって人は罪を犯す。自分を守ってくれるものを持たない人、それを知らない人は周りの人がみんな自分を脅かすものに見えてしまう。それで自分が攻撃される前に相手を攻撃してやろう、そうして争いが始まるのです。国と国との戦争もそうやって起こってきましたね。日本の戦国時代、内陸の領主たちは領土を広げて海を手に入れようとして戦争を起こしました。海を持たず港を持たなければ他の国々と交易ができません。交易ができないと国力が弱くなる。国力が弱くなると周りの国々に滅ぼされてしまう、そう考えたからです。世界に目を向けますと、 冬には港が氷で閉ざされてしまう、そういう国。それは暖かい地方にある港を手に入れようとして周りの国々に戦争を仕掛けてきました。第二次大戦を起こした国は、人種も宗教も違う人々が自分たちの国の経済を支配するんじゃないか、そのことを恐れて600万人もの市民を殺害したのです。資源を持たない日本も世界から孤立し、経済封鎖を受けましたため、石油と土地と資源を求めて他の国々を侵略していきました。恐れが日本を戦争へと駆り立てたのです。多くの国は恐れに取りつかれて戦争を始めます。自分が滅ぼされる前に相手を滅ぼしてしまおうと考えるんです。戦争に勝って世界でナンバーワンの国になったとしても、将来自分よりこの国がもっと強くなるんじゃないか、そういうことをまた恐れ始める。将来強くなりそうな国々を潰しにかかる、そういうことがあるわけですね。恐れに取りつかれている間は決して平和は続くことがないのです。 Peace P-E-A-C-E Peace、 これは平和とも訳せますが、平安とも訳すことができます。平安というのは平和を生み出すものです。平和というのは平安から生まれた状態のことを指します。平和の反対は戦争なんですが、平安の反対は恐れですね。ですから人々の平安な心が世界に平和をもたらし、人々の恐れから戦争が始まる、そう言ってもいいんじゃないでしょうか。多くの人が戦争のない平和な世界を願っています。なのにそれが実現しません。いさかいのない人間関係、争いのない家庭を誰もが求めています。なのに人々はそれを得られないでいます。なぜでしょう。それは世界に、また社会に、家庭に、そして一人一人の心の中に自己中心という罪とともに恐れというものがどっかりと居座っているから、それに縛られているからではないでしょうか。今朝の聖書、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。このイザヤの9章6節7節の予言は、敵から攻められ震えおののいていたユダの王様と国民に与えられた神様からの言葉でありました。ユダ王国はイスラエル王国とアラム王国との連合軍にこの時攻め立てられていました。そしてアラム軍が進軍してきた、そういう知らせが届いたのです。その時ユダの王様アハズもユダの国民も大きな恐れに投げ込まれました。この9章の少し前、イザヤ書の7章2節というところを開いていただきますと、ところがエフライムにアラムがとどまったという報告がダビデの家に告げられた。すると王の心も民の心も林の木々が風で揺らぐように動揺した、そう書かれています。そのようなことがあったのです。その時に神様は預言者イザヤに、布さらしのノエの王子のそばにある神の池の水道の旗でアハズ王に会うように命じました。今朝の旧約クラスでも同じところが出てきましたね。これはそのアハズ王じゃなくて、その後のヒゼキヤ王のことですが、同じ場所が出てきました。なぜ布さらしのノエの王子のそばにある神の池の水道の橋なんでしょう。それはアハズ王が戦争に備えて水を確保するために水道の点検に出かけたからであります。 アハズ王は不信仰な王様でした。神様に信頼するよりも人間的な方法で我が身を守ることを考えていたのです。神殿に行ってお祈りするよりも牢状になったら水を確保しなきゃいけない、水道は大丈夫かというわけですね。それに対して神様はアハズ王にこう言われました。気をつけて静かにしていなさい、恐れてはなりません。神様ご自身がアラムとイスラエルの連合軍を防いでくださる、その侵略を防いでくださる、そう示されたのです。ところがアハズ王は神様の言葉を信じませんでした。神様はそれでも自分の言葉、神様の口から出た言葉、一旦出た言葉が確かなものであることを示すために、不信仰なアハズ王ではありましたが、アラム王を退け、ユダの国を戦争から救い出してくださったのです。イザヤの予言はその時代の人々には受け入れられませんでした。もし預言者が神様の言葉を語った時に人々がそれを歓迎して感謝して聞いてくれたら、預言者の務めほど楽しく嬉しい務めはないでしょう。しかし実際はその逆なんです。イザヤは聞いても悟らない、見ても認めない、そういう不信仰な人々に語るという誠に厳しい使命を神様から授かりました。神様はそんなイザヤを励ますためにこう言われました。イザヤの8章12から14というところです。この民が無本と呼ぶことを皆無本と呼ぶな、この民の恐れるものを恐れるな、おののくな、万軍の主この方を聖なる方とし、この方をあなた方の恐れ、この方をあなた方のおののきとせよ、そうすればこの方が聖女となられる。素晴らしい言葉ですね。この言葉は恐れから解放される道、恐れを克服する道を教えています。神はすべてを治めておられる万軍の主である、そのことをまず認めましょう。清く正しく人間の思いを超えてご自分の計画を成し遂げられる聖なるお方だということも覚えようじゃありませんか。この万軍の主であるお方は、聖なるお方を恐れかしこむとき、私たちの周りにあるさまざまな恐れが一つ一つ取り除かれていくのです。神様は神様に信頼して正しく歩む者のために必ずこの世界を裁いてくださる、そのことを信じて神様に信頼する者を神様は守ってくださいます。そうすればこの方が聖女になられる、そうすればこの方が聖女となられる、これは神様の完璧な守りを表しています。かつてヨーロッパでは弱い立場、社会的に弱い立場にある人がの権力あるものとか富のあるものから追われるということがありますと、どこへ逃げ込んだらいいかというと、教会のサンクチュアリに逃げ込むわけです。サンクチュアリというのは避難場所という意味ですね。誰もそこに入れない、そこに、踏み込んでくることができないということです。かつてのヨーロッパでは人々は教会に逃げ込めば、サンクチュアリに逃げ込めば安全にかくまわれました。ここでも神様が聖女になられる、サンクチュアリになられるとおっしゃっているのです。どんな力あるものも触れることのできない万軍の主ご自身がサンクチュアリ、聖女である。そこに身を寄せるものを守ってくださる、本当に力強い言葉ですね。でこの言葉に続いて、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる、このお言葉があります。これはいつ成就しましたか。そう、私たちが待ち望んでいるクリスマスの日です。乙女マリアから生まれ、貝羽桶に寝かせられた緑子、 赤ん坊こそ平和の君なのです。イエス様は貧しい姿でお生まれになりました。しかしその主権は増し加わるのです。このキリストの主権のもとに国々が立つなら、人々がこのキリストを主として認め、王として従っていくなら、恐れが取り除かれます。平和が生まれます。国と国が話し合えば平和が達成できる、人と人が分かり合えば仲良くなれるというのであれば、どんなにいいでしょうね。しかしそうはいかないということは誰もが知っています。しかし平和の君を王として主として迎え入れるなら、そこに本当の平和がやってきます。その平和は限りなく常しえまでと書いてあるじゃありませんか。それは束の間の平和ではありません。また壊れていくようなものではありません。永続する平和です。平和の君に従うこと、皆さん、それが平和への道です。アメリカは数多くの戦争に関わってきました。第二次大戦、韓国動乱、ベトナム戦争、イラク戦争、そしてテロとの戦いです。このテロとの戦いは2001年10月7日に宣戦布告が出されましたが、まだ私たちは終戦宣言を聞いていません。それは今も続いているのです。私たちは時として忘れがちなんですが、アメリカは今戦時下にあるのです。またそういう武力を使った戦争ばかりではなく、世界の経済支配を争う経済戦争もあります。また日本では今でも続いているんでしょうか。私の時代には受験戦争というのがありました。シリコンバレーには技術開発の戦争があるでしょう。そういう仕事に携わっているある一人の兄弟がしみじみと言いました。毎日すごいプレッシャーなんだよな、不安なんだよな。まさにそれは恐れですね。開発競争から置いていかれはしないか、会社から必要とされなくなって仕事を失いはしないか、そういう恐れがじわじわとプレッシャーとなって私たちにのしかかっているのです。平和平安というものはどんな戦いもなく毎日がバケーションだということではありません。真理を求めての戦いが必要です。自らの向上を求める内面の戦いも必要です。家族を支えるための生活の戦い、皆さんなさっておられるでしょう。また社会の正義や公平を求めての戦い、多くの人々がしています。人間として真実に生きよう、神に喜ばれるように生きようとするときに避けられない罪との戦いがあります。しかし無用な戦い、争い、無益なものもありますよね。自分に与えられた分を超えて他の人の領域をかき回したり、あるいは自分の思い通りにならないからといって他の人に八つ当たりをする、そういうことは無用無益どころか有害な争いです。そういうものに振り回されないで、平和のうちに、平安のうちに生きる道に歩みたい、私たちは心から願っています。それは私たちを恐れから解放してくださる平和の君、主イエス・キリストを心に迎え入れ、この方と共に歩んでいくことにあるのではないでしょうか。皆さんが持っていらっしゃる恐れは何でしょうか。恐れがあること、自分がすぐに恐れを抱いてしまう弱さを持っていること、それは恥ずかしいことではありません。それよりも恥ずかしいことは恐れを隠して強がって生きることです。そうやって生きたからといって決して平安はやってきません。正直に自分の内にある不安や恐れを認める、主イエス様に平安を願い求める、そこに平和がやってきます。平和の君はそのような人の心に宿ってくださるのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちには恐れがあります。 それが私たちから平安を奪い、他の人との平和を壊していきます。私たちを、あなたを恐れ、平和の君であるイエス様に従うものとしてください。恐れに変えて平安を与えてください。この世が与える安心ではなく、本物の平安で私たちを満たしてください。平和の君に従い、使い合うところに私たちの互いの平和があります。私たちをあなたの平和に導いてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。